こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、早速
いきますか。あれですね、この、おそらく私がやるセミナーが終わった後に、このね、今配信されてると思うんですけどね。
5月27日のセミナーのことですかね。
はいはい。
ですね。ちょうど終わって1週間ぐらいかなと思いますね。
は
い、
そうですよね。
はい。
なんかね、やっぱり、組織マネジメントのね、いろんな話をしていて、うん、で、世の中にもマネジメントってどうすべきなのかねっていうような本とかね、で学んでる方たちもたくさんいるんだけど、
はいはい、
やっぱりなんていうのかな、こう、自分がこう、マネージャーとして、語れるものっていうのはやっぱり作っておいていかなきゃ、ね、いけないなと思っていて、うん、でなんでそのセミナーの話をしたかというと、今回のセミナー、うん、まあ、4回やるんですけどね、まあ、1回目ではちょっと、あることについて話しましたけど、はい、なんかね、一個ずつ自分の中でこう、言語化するってことなんだけど、形作っていく、
うん、
語れるものを作っていくっていうことを、うん、まあ、4回通して、4種類、まあ、大きく言うと4種類ぐらいのことかなについて、自分のスタンスを決めたりとかね、
はい、
なんかそんなことができればでしてもらえたらいいなと思ってやってるんですけどもね、まあ、ぜひぜひちょっと楽しみにしていただければなと思ってます。
上司としてね、語れるものがあるのかっていうのはね、
はい、
てかもう上司関係なくですよね、人として語れるものはあるんですかっていう時代でもありますから、
ね、そうですよね、本当にそうですよね。ね、最近いろんな資料を見てて、ああ AI だなって分かるようになりましたもんね。
ああ、そうですね。この間、久野先生と社労士の、
はいはい、
業務の未来って番組を言ってる、はい、久野先生とお話ししてて面白かったのが、多分、相当 AI の開発でやっていらっしゃるんですけど、
ですよね、
時間もお金も人材も、はいはい。その中で、いや、ポッドキャストやっててよかったなっていうのが、やっぱこう、人間味そのまんま出てるじゃないですか。出るんですか。もう、はい、隠しようがない、語りたいものを語るというかね、だから良くも悪くも全部バレるものなんで、うん、逆に AI では絶対にできないじゃないですか。
そうですね。
っていうところがね、なんか逆に際立ってきたなっていう話をしてたんで、まさに今井上先生の、ね、話とリンクするなと思いました。
はい、
まあ、ということで行きましょうか、質問。
はい。
さてさて、今日はですね、製造業の課長職、50代の男性ですということでいただいておりますので、行きましょう、はい。うちのチームを見ていると、このままじゃやばいと焦って辞めていく若手と、まあここにいればいいかと完全にアクセルを踏まない中堅とが同じ職場に混在しています。前者には落ち着け、ここで学べることはあると言いたいし、後者にはもっと本気でやってくれと言いたい。でもどちらにも同じホワイトな環境が左右して真逆の行動につながっているのが不思議で仕方ありません。井上先生、この構造をどう読み解き対応していけばいいとお考えでしょうか。よろしくお願いいたします。
はい。ね、最近よく言われるね、やっぱり自分らしく働けるかっていう文脈とね、
うん、
でもでだからといって、あでなんかこうね、新入社員の調査、意識調査なんかもどんどんどんどん、やっぱり上司に求めることは丁寧に教えてくれる人とかね、なんかそんなようなことで、ちょっとこう柔らかい雰囲気、
そんな答えもあるんですか。
そうそうそう、ホワイトに近い感じのね、ホワイトを加速させるって言ったらいいのかな、
はいはいはい、
ような意識調査なんかも出てますよねっていう感じなんですよね。だから、まあ、この方も非常に、まあ、でも、まあ、ホワイトな企業になってるということは、今まで頑張ってそうしてきたんだろうから、偉いっちゃ偉いんですよね。
偉いっちゃ偉い、確かに、うん、そうですね。
そうなんです。でね、もしかしたら若干世代間で、今の20代の人たちから これからまた社会に出るような人たち、今の20代以降の人たちの考え方みたいなのもちょっともうまた少し変わってくるのかもしれないなと思うところがあって、だからやっぱり だからホワイトは望むけども、だからといって緩ければいいとは思ってないみたいな人も増えてるんですよね。
まさにね、今回のご質問者が、うん、そうやって辞めていく方が若い子がいるという話でしたね。
そうなんですよ。だからその緩さにつながってるかどうかっていうことなんですよね。
うんうんうん。
ただそのまあここにいてもいいんじゃないっていうちょっと省エネタイプの人
以前566回かな、
はい、
あの静かな退職っていうねテーマでやりましたよね、
はい、だそういう方とも、もうそれからいやいやここにいてもしょうがないだろうって思う人も、
うん、
なんでそう思ってるかっていうと、やっぱり自分軸なんですよね。
ほうほうほう。
自分にとってここにいたらまずいっていうのと、まあ、自分にとってはここでまあいいんじゃない。
あ、出方が違うが結果は自分のためってこと。
そうそうそう。
あ、確かに。
で、まあ、まあ、昭和の時代の頃とかね、もうかなり、まあ、ある種、まあ、本来的にかつてあった日本的な考え方でいうと、むしろ自分のためというよりは自分は何のために、組織のために慣れてるかどうかとか、
うんうん
う
ん、
っていう考え方みたいなのも結構あったわけですよ。
なるほど。
うん。だから、自分が成長しな、成長しなきゃいけないとかっていうことだったんだけど、まあ、最近悪いという意味ではなくてね、自分の成長は考えてるんだけど、自分の成長のためになるかならないかみたいな、
まあ、言い方悪くすれば自分の成長しか考えてないとも言えるようなってことですかね
そこが中心にとなってると。
ああ、なるほど。あ、でもそうか、出方が違えど価値観は同じ可能性があるのか、この話は、
うん、でやっぱりこの10年20年近くにもなるのかな、やっぱりやっぱりさっき言ったような組織のために自分は何をすべきかみたいなことではない考え方がどんどん出てきたので、
うんうん、
やっぱりこう理解をしてあげ、私もずっと言ってましたよ、理解をしてあげるということに対してのやっぱりこう、マネジメント上の留意点としてね、そこを本当に頑張ろうみたいな流れが多かったと思うんですよ、
うん、
で結果ね、ちょっと相手に合わせすぎてきてる可能性はあるんですよね。
はあ、
うん、分かってあげようとかで、ワンオンワンだって、これ悪い意味じゃないんだけど、ワンオンワンだってこれは部下のための時間ですとかねっていうとか、やっぱりせっかくハラスメントとかパワハラとかね、そういうことも背景にあるので、うん、どうしてもこうなんていうのかな、こう言葉悪いけどちょっとおもんねっちゃうっていうの
まあでもそうですよね、うん、その責めれないですからね、
そうそうそう、
踏み込めないとも言えますし、
うん、あ、そのいい言葉ですね、踏み込めない感じがねちょっと強まっていくと、見え方は、ホワイトなんだけど、
はい、
政策とか施策とか、ね、そういうものはホワイトで健全なんだけど、踏み込めてないから、さっき言ってた緩さにつながっちゃう。で自分が自分の、若い人たちの中でもそれこそ静かな退職に表されているような若干省エネタイプの人もいるけど、
うん、
もう一個ねこの世代から面白いのは、もうちょっと全く真逆の自分を鍛えてでも、なんかこう強くなりたいみたいな人って言ってね、
はいはいはい、
意識高い系なんですが、その人たちにとっては許さは許せないんですよ。
あ、
うん、要するに自分がどうなりたい、どうなりたいかがある人は、
うん、
そうなれないよこのままじゃと思うと緩く感じるんですよね。
まあそれはそうですよね、成長欲のある、
うん、
ただここで言ってるのは先ほどの冒頭で井上先生がおっしゃってた自分のためにっていう意味で強くなりたいの話の延長ですか。
延長延長同じです。なんだけど、求めるものが違う。片っぽはある種緩くてもいいよって、平気だよっていうタイプの人、
まあ、その方が都合がいいよと、
そうそう、もいれば、いやいやいや自分のためにならないからこの状態じゃって、刺激にもならないし成長にもつながらないと思う人もいる。でその背景にやっぱりさっき言った若干この 2,30 年の歴史の中でやっぱりこう部下のことをちゃんと分かってあげようというような流れの方がどんどんどんどん強まったと思うんですよね。ね、で、強まりすぎちゃったので、どちらかというと、若干組織上司の方が 少しこう迎合しちゃうようなところっていうのが、
はいはい、
出てきているとすると、うん、さっき言った緩く見えちゃうねっていうことなので、私は、厳しく指導するとかっていう厳しさを復活しなさいっていうんではなくて、やっぱりこうなんていうのか、この組織このチームはこうあるべきなんだみたいなものがあのこう確立してる方がいいと思っててね、
はいはい、
うん、この間こう言ったのに今回こういう判断ってなんか どうなんですかみたいなことが起こると、あ、何なんだろうこれっていう方になっていく。だから、制度とか雰囲気のホワイトさというよりは、そこよりも、うん、この会社この組織はしっかりしてるとか骨太だとか感じられないといけないんだろうなって思うんですよね、そういうあのホワイトで辞めちゃう人たちに対して。
あ、
だからホワイト、
なるほどね、
ホワイトだからが理由なんじゃないと思うんですよ。
あ、
うん、ホワイトでいいんですよ。
だけ ど, なるほど、
うん、だけど組織としての意思が強く現れてないといけないんだと思うんですよ。
なんか線が細くてしょぼそうみたいな風に見えちゃうんですかね。
いい感じです、その言葉。そうだと思います。
ああ。
うん、骨太に見えないと思うんですよ。
まあでも危機感があるからこそ強くなりたいっていうのは、時代の流れ的に言うと逆に必然的な感じですよね。
そう。
確かにね。
うん。
いやでも、私最近周りの若者ってめちゃくちゃ強くなりたい系ばっかりですよ。
どう、それは。
こんなにストイックかいっていう。
でね、あの、そういう比率はかつてより増えてるんですって。
へえ、あ、そうなんですか。
うん。で、全く真逆の、その、うん、あの、ちょっと諦め系っていうか。
はいはいはい。前、適当にいいみたいな。
のとは全く真逆なんだけど、でもその中間に様子見てる人たちがたくさんまたいるんですけど。だからその、強い人たちっていうのも増えてるんですよ。
ああ、
面白いんですよ、だから今の人たちって。
なるほどね。でも極端に分かれてきたんですかね。
うん、うん、なんだけど共通してるのは自分のためです。
確かにその部分も強いのか。決してでもそんな中で自分のためじゃなくて、この、あの国のためにとかね、社会のためにみたいなね、はい、意識の強い若者も結構いますけどね。
あ、いや、だから、自分のためにという延長の中で自分にピカーってひらめいたわけですよ。インスパイをされて。
海岸みたいな。
そうそうそうそう。海岸なんですよ。あ、そうかっていう。自分のエネルギーはここだ。注ぎ込む対象はっていうのが見つかってるか見つかってない。
そうなった時にまさに自分のためなんつうことじゃなく、頑張らにゃっていうね。ね、うんうん、いや、若者いる、若者っていうようになっちゃったなって悲しいですけど。うん、いますよね。
そうで、なんかある書籍によるとね、あの、日本は今の若い人たちで日本語が好きな比率って高いだけど、あの、今の話のちょっと延長になっちゃうんですけど、あの、とはいえ、ちょっと日本の将来は、ちょっと危ういんじゃないかとかね、
うん、
っていうふうに感じてもいると、
うん、
でもまあ衰退しちゃうとしてもしょうがないねって思ってる人もまた多いって。
うん、まあ多いの多いでしょうね。
うん、だからその、いや、じゃあ日本のために頑張んなきゃっていう風なスイッチが入る、刺激を受けた人っていうのはある意味では幸せだと思うんですね。
ああ、いや、そうですね、うん、でもやっぱそういう刺激をね、うん、刺激じゃない、そういう目覚めが起きるような人に出会えてる、出会えるかどうかがね、でかいと思いますんでね。
で、やっぱりそ の, あの影響を受けた人たちが、私利私欲で言ってないことが分かるからこそ、あ、そうだよ、やっぱり頑張んなきゃって、あ、自分かっていうところに入っていけるんだ。
いやいや、確かに確かに、そういう意味で9月の9日のフォーラムは、あの、全然まだ中身が発表できてない状況ではありますけど ね、 いいね、そういう刺激を得られる方々しかね、あの、登壇ないと思いますんで、ね、
はい、
ぜひ、ね、活かしていただきたいですよね。
そうですね。ちょっと、
というところですか。
はい。大丈夫かな。質問にはちゃんと答え
て
たでしょうか。
まあ、質問には答えていただいていますし、だからなんかそのじゃあどうするかっていうノウハウの話じゃないんでね。
うん、
まずはそういう構造的なことが起きてるだろうというところで、はい、この、はい、これを受けてですね、また質問ありましたらぜひ、
はい、
お寄せいただけたらと思います。ということで終わりましょう。 ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。